インタビュー。
今の話だけでもすごいなんか深い、まあ、学びというかすぐ学びって言っちゃってね、こうやって勉強にしたいのがあれですけど、やっぱりそうですね、喋んないとっていうのはあるかなと思うんですけど、まあ、その中でまたちょっと話戻るんですけど、今その海外生活が来年で30年で、ジャーナリストとしてはもう20年っていうことだと思うんですけど、今はこのパリにいらっしゃって、まあ、スペインとか他の海外も取材してらっしゃってっていうので、僕もあのね、死刑のある国で生きるだったり、あと安楽死の本読ませていただいたり、一つのアウトプットとして本の著者の宮下洋一っていうものを結構こう見てるんですけど、普段って当然本書いてるだけじゃなくて、日常の取材だったりいろんなことだと思うんですけど、いわゆるもうジャーナリストっていう言葉ってみんないろんなイメージだけど、本当人それぞれじゃないですか。でましてや海外でやってる方で、これだけ長くやってる方って多分いらっしゃらないと思うんで、どんな感じで今どんな仕事してどんな日常を送ってるのかなっていうのを、
まあこれはもう正直な話、本を書いてもう生きていくっていうことはもうそう簡単にはいかない、
うん、
やっぱりこうこれだけ人が本を読まなくなったり、はい、新聞を読まなくなってきたり、雑誌っていう紙を買わなくなってくると、もう書く人間もそれなりの収入を得られないわけじゃないですか。でそれはすごい残念なことで、あの本を書き続けたいんだけれども、うん、本を書き続けるためにはすごい時間がかかるし、
あります、
まあそれはかかってもいいんですけど、やっぱりそれなりのリターンがないと続けられない、
ね、
だからすごい自分ではその情熱はあって、はい、まあ、いろんな現場に行って必ず現場に行くことを主義にしてるから、まあ、そういう生き方をしてきたんですけど、本と他のその雑誌とかだけをやってても1年間でこう生活するのギリギリっていうのがもう本当の今は多分ジャーナリストの世界だと思うんですよ、うん、まあ、そうなってくるとどうしても他の仕事とかも手を出さなきゃいけない、うん、で、まあ、日本で有名なジャーナリストの方とかっていうのは、まあ、テレビを活用してます。
そうですね、
うん、でテレビの場でいろんな発言をして同時に本も書いてで講演してというような、うん、そういうサイクルができれば、うん、まあ、生きていく上ではそれはそれで回っていくのかもしれない、
はい、
だけど僕はどちらかというとそのテレビとかラジオとかでこう発言するということよりも、やっぱ本の中でじっくり取材して書いて伝えていきたいんですね、
うん、
ジャーナリストって僕みたいなタイプって、まあ、ジャーナリストって一般的にそうなんじゃないかなと僕は思うんですけど、話すことがあんまり得意じゃないよ、
ね、そうですね、
ですね、だからこそ書くのか、
うん、
その逆か、すごいこう一つのことに対して例えばこうフェリエに関して話すにしても、はい、例えばこれを5ページで書くっていうくらいの思考で考えるわけですよね。
そうです、
だからそれだけの情報を自分で言いたいことはいっぱいあるんだけど、うん、それをテレビとかだったらもう端折って喋んなきゃいけない、
うんうん、
それって簡単なことじゃない、
はい、
だから多分話すことがすごい苦手で、うん、自分が見てきたいろんな世界を、はい、例えば10秒で要約して喋るとかっていうのはやっぱできない、うん、そういうのが苦手、
うん、
そうだからどちらかっていうと本を書いてじっくり伝えていきたいっていうのが自分のタイプだと思う、
うん、
でもそれだけで生きていくってことが今の時代難しくなっちゃったから、
うん、
これからどうやって生きていかなきゃいけないのかっていうことを今いろんな試行錯誤をしながら、
うんうん、
まあ他の選択肢も探りつつ、はい、今フランスでは例えばヨーロッパ全体的に日本人のジャーナリストっていう人たちがあんまりいないんですよ、
うん、
だけどヨーロッパのメディアっていうのはアジアの視点とか、はい、その日本人が考えてることとかって知りたいんですよね。
あ
でその点に関して言うと日本ってものすごい多様性があって、
はい、
実は多様性ないって言われてますけど、あんなに昔からデーブ・スペクターがいて、
確かに
ケント・デリカットがいて、
ウィッキーさんもいて、
ウィッキーさんもいたしね、うん、でそういう人たちがサンコンさんとかいて、すごい多様性があって、
確かに
そういう人たちをテレビで見ることに日本人ってもう抵抗なかったです
よ。ないですね、
なかったです。だからそういう需要がアジア人に関してはヨーロッパないんですよ、うん、
あ
全くないわけじゃないですけど、
はい、
ヨーロッパの人たちの価値観っていうものに対して自分が見てきたアジアの育ってきたそう環境とかを日本人の価値観っていうのをこっちの人たちにも伝えながら、はい、いろんな見方があるっていうことも伝えていきたいなと思って、
は
い、こっちのメディアでも、ね、まあ、仕事ができればいいかな。
あ面白いです、ね、 今ちょうど伺いたかったんですけど、今はその基本はこっちでいろんな取材されてて、僕はアウトプットを日本語でその宮下さんの本だったり記事を拝見してるだけなんで、なかなかこっちでの今のお仕事の、まあ、あえて割合で聞くとすると日本人向けの何か記事を書くことがやっぱりそれでも圧倒的に多いんですか？
もちろん本とか。そうですね、やっぱり書きってなるとバイリンガルで育ってないんで、うん、地元の言語で書くっていうのはすごい難しい。それはだってね、現地の人でさえも書くっていうことは難しいことだし、はい、日本人だってみんなが新聞の記事を書けるわけじゃないじゃないですか。だからそれはすごい難しいですけど、挑戦はしたいところなんです。
リアルでありシビアな話伺いましたが、なんかその最初に、スペインのところでその記者をやってらっしゃったっていうじゃないですか。それはでももう本当にがっつり記者っていう感じだった。
そう
です。なんか そのまま続けるみたいな、なんかそういうのはなかった。
本当はそれが夢だったんですけど、うん、スペインのバルセロナでそのラジオの番組とかもレギュラーで持つところまで行ったんですけど、寸前になってそのラジオ局のそのディレクターから電話を奪ってきて、あと1時間後にその番組始まるけど、その番組がなくなった。
マジですか？
その時すごいショックで、
ショック
です。すごいショックで、やっぱりこの人たちってなんか多様性多様性とかって言ってる割にはそういうことに関してちょっとやっぱ差別みたいなのがあるかなと思ったりとか思いましたね。
だから
それ
を1時間前はね。
そう。だからそういう意味では日本ってすごい外国人に対して日本語がそんなに上手じゃなくてもどんどんテレビで使うじゃないですか。すごいと思いますよ、それには。
そうか、ありがとうございます。まあ、今パリに、ね、住んでらっしゃいますけど、プロフィール的な感じで拝読してもやっぱりスペインとフランスを拠点にしてるってずっと書かれてきてて、宮下さんの中でスペインとフランスってなんか意味があるんですか？スペインはなんかスペイン語好きだからみたいな、そっからのイメージなんですけど、なんでまたフランスも入ってるのかな。
フランスに、2003年から住んでて、2010年ぐらいまでずっと住んでたんですよ。
あ、結構いらっしゃったんです
か？そこからまあ、2拠点にして、はい、でバルセロナにも住むみたいなふうにしたんです、
はいはい、
その時にそのあえてバルセロナと南仏を拠点に支援してっていうプロフィールにしたのは、日本のメディアの人たちに対して、はい、この人どっちなんだろうって思わせる。
なるほど。
なんかフランスのルポをお願いしてもいいのかなとか、はい、でもスペインでもいけるのかなみたいな風に感じにしといた方が、はいはい、フランスだけよりも、はい、まあ、注文が多く取れるかなって言った時に、うん、と思ったのが、はい、駆け出しの頃で、うん、そうしないと、はい、本当に日本に行って持ち込み取材とか、うん、全部自分の企画とかを、はい、ありとあらゆるほぼ全出版社を回ったんですよ、うん、その時ほとんど門前払いだったんで、
あ、そうなんですか。
で、そうです。だって無名だから、うん、あと会社の看板ないし、
あー、すごいわかる、
はい、もうこれはもうアーティストと同じ世界で、うん、もうミュージシャンと同じで、はい、もう自分の名前が売れない限り注文は来ない、
うん、
だからスペインとフランスみたいにしといた方がまだ、
うん、
両方かけるっていうふうに思わせておいた方がいいかなっていう、まあ、戦術ではあった、
うん、何年ぐらい前ですか？
それがもう15年ぐらい前までそういうふうにしてて、で今ではその両方の国に結構詳しくなったから、
はい、
まあどっちでもいけるし、うん、言語もスペイン語とフランス語は同じくらい喋れるから、
はい、
言語の上では問題もないし。
でもなんかさっきね、あの言語の話いろいろ本当にいい話していただいて、なんか僕も言い訳できないなと思ってたんですけど、でもやっぱりその語学を学ぶ、正直やっぱ才能とかそういうのって人によってあったりなかったりとかってあると思います？
僕はその才能ってこれぶっちゃけあると思います。
じゃあ宮下さんやっぱある？
いや、自分で言うのもなんだけど多分あったんだと思います、
はい、
今は少し劣ってきてるけど、それはどういう時に思うかっていうと、これはもう実践の上で同じタイミングでスタートしても伸びてくスピードが全然違う。でこれは一人アメリカ人の友達とスペインで学校一緒に入ってスタートした時に、僕がスペイン語すごい早く覚えたんですよ、
はい、
でも彼は1年経っても喋れない。でもこれっておかしくって、
っていうことは宮下さん1年かかってない？
スペイン語はものすごい早く覚えたんです、ね、
ちょっと想像つかないです。
いや、でもなんかその英語とスペイン語って日本人が英語を覚えた過程があるからこそ、外国を学ぶっていうステップを知ってるわけです。
そうですね。
でそれがあったから3カ国ではすごい簡単に入れたし、文法のそのテクニックも分かったし、でとにかく街に出て旅行していろんな人たちと喋るっていうことを繰り返してたら、もう本当に3ヶ月ぐらい喋るようになったんですけど、うん、でその彼は初めての外国語なんですよね、多分。だから1年経ってもなかなか覚えられないっていうのは、やっぱ耳だと思ってて、でも彼は今弁護士なんですけど、そういう能力には長けてるわけです
よ。そうか。いや、面白いですね。まあ、その中で今、フランス行って、スペイン行って、また今、パリですけど、この2023年、取材させていただいて、9月時点でですけど、まあ、いざ、このパリの方に住むのは初めてじゃないですか。で実際住んでみて、前はだから南仏に住んでた。パリじゃないわけですよね。
はいはい。
いわゆるもう本当にパリに住んで、今、実際、今まで感じてなかった、なんかこの国とか、まあ、このパリの面白さとか、この現在進行形でなんか感じてることってあります？
ずっとバルセロナにも住んでたんですけど、コロナになった時に、あ、もうちょっとバルセロナではもうビジネスはないなって思ったきっかけがあって、
はいはい、
日本のテレビとかを見てると、スペインで最初コロナがすごい爆発的に死者が出て、
うん、はいはい、
すごいニュース、国内ではニュース、ヨーロッパではニュースになった。だけど、日本的にはスペインは存在しないから。
あんまニュースになってなかった。やっぱイタリアでした。
そうそう。イタリアまで行って、リベリア半島っていうのは存在しないんですよね、ほぼ。
確かに。
うん。
なんでだろう。
だから、いくらこっちは伝えたいことがあっても、コロナのニュースに関してはパリから発。で、パリの住んでる人たちとか、パリの有名人多いじゃないですか。で、そういう方たちが、どんどん日本に、フランスはこんな大変なんだみたいなことを発信してるじゃないですか、
はい、
でそれを見たときに自分がずっと伝えたかった社会的な現象とか、まあ、政治もそうだし経済もそうなんだけど、スペインとポルトガルという点にはもうスポーツと文化だけがあればいいっていう捉え方になっちゃった し、確かにスポーツジャーナリストはいっぱいいる、
はい、
スポーツライターはたくさんいますけど、
サッカーなんかまさにね、
そうそう、だからそういう意味ではこの人たちにはビジネスはあるんだけども、まあ、僕みたいな生き方をしてる人にとったらそれ以上できることはないなって思ったんで、うん、でパリに来てやっぱり日本人パリ好きなんで、
うん、
パリでこう発信するこのビジネスチャンスっていうのはこっちの方がやっぱりよっぽどあるなと思ってて、実際こっちに来て3ヶ月で本当にいろんな人と会ったし、うん、で日本から来る客がやっぱ多いですよね、パリは。でそういう人たちのつながりもあるし、はい、現地の人たちもパリってすごいインテリな人たちが集まってるなら話してると、もう本当にいろんなことがこう、うん、刺激があるし、そのビジネスの誘いもあるし、そういうのが出てくるから、やっぱり違うなって今すごい実感してますね。
なるほど。僕なんかもともとそれこそサッカーライターになろうと思ってたぐらいなんで、スペインとか大好きで、まあこの後ポルトガル行ったりとかなんですけど、でもここに来る前もアイスランド行ってたりとかで、確かにみんなそういういわゆる日本から直行便で行ける、まあ例えばパリとかロンドンとか、そういうとこはまあもちろんその2つがメジャーっていうのもありますけど、1個そっからさらに乗り換えると途端に行かなくなるというか、今の話聞いてちょっと思ったんですよ。スペインも今直行便ないですよね。
ない。
昔確かあったんですよ
ね。一瞬あります。
やっぱ一瞬ですよね。
それはやっぱりその経済として機能してる国じゃないからなんですよ、ね、外国人が経済のために出張する場所っていうところが直行便がある。
まあそれはそう、ちゃんと比例しないとね、成り立たないですよね。
で、あとはこう、航空会社ってビジネスクラスで元が取れてるわけで、経済金融系とかのビジネスマンが使わない限り、
はい、
航空会社が持たなくなっちゃう、
うん、
だから直行便でスペインとかポルトガルに出しても、はい、ビジネスが金融系とか強いわけじゃないから、うん、ビジネスクラスが売れないよって、
はいはい、
そういう現実もある。
でもなんか話伺ってて面白いですよね。昔のプロフィールのところである意味ちょっと戦略的にっていう話あったりとか、その僕からすると、まあもちろんね、食っていかなきゃいけない、生きていかなきゃいけないっていうから、やりたいとか痛いだけじゃ決められないとかあると思うんですけど、そのバルセロナからパリに移ってきた理由も今みたいな事情があったり、自分がこれをやりたい、ここに住みたいっていうものよりも、なんかいわゆるニーズとかを、でもなんかどっちかだけに偏ってる感じしないんです。あとジャンルもなんか例えばサッカーしか書かないとかって感じで、当然いろんなジャンルなんか、その辺がどういう感覚でやってらっしゃるんですか？
まあ一番は何でも知りたがり屋だから、何でも知りたいし、いろんなことに挑戦したいっていうのもあるし、だけどそれはまあ30代まではそういう感じだったんですけど、さすがにもう40代になってきたら食えなきゃダメな、安定は僕は求めてない、安定した生活ほどつまらないことはないなっていうのは昔から思ってきて、自分の自由は必ず確保する、はい、で自由は本当にお金に換えられないから、
そうですね、
すごいお金をもらえるよりは、自由をたくさんもらえる方が好きで、そういう人生をずっと歩んできたからこそ、全く稼げない時期もいっぱいあったし、でもまあ、それでもよかった。自分がやりたいことを優先的にやる。っていうことを、まあ、一番、まあ、その目的ではあったわけです。
その中でも、今回僕も読ませていただいた死刑のある国で生きるとか、あとやっぱり尊厳死の本だって、まあその本でアウトプットしてることだけは全てじゃないと思いますけど、やっぱり僕個人的には宮下洋一といえば、やっぱりその人の、まあ、死というか、まあ、死生観とか、そういうものに、まあ、特に最近ずっと書かれてるイメージがあるんですけど、なんかそこのきっかけとかあるわけですからね。
自分が書いているその作品のテーマっていうのは、まあ、実はメッセージは一つなんです。まあそれは安楽死のテーマにしろ、抑制を、死刑のテーマにせよ、その前の不倫治療の話にせよ、はい、やっぱりいろんな国で生活して、いろんな世界の人たちと交流するようになってきて思ったことが、価値観って一つじゃない。いろんな形があって、いろんな人たち の普遍性っていうのが、実は普遍ではないっていうふうに僕は思って。
普遍性は普遍ではない。
そう。いわゆるこう人権とか、はい、今、世界でいろいろ騒がれていることが、その欧米主流の価値観で世界をこう変えていくというか、その貧困の振りもこういう価値観を持って変えていかなきゃいけないっていうような、その普遍的な価値観っていうものに対して僕はそこにすごい疑問を持ってんで、その普遍性っていうのは実はその欧米人が言う不明性なんじゃないかな。なぜかっていうと、30年こう欧米人と付き合ってきて、はい、彼らの価値観についていけないところがいっぱいあるんです
。あ、そうなん。例えばどうな
の？この人たちにとったら、そういうことが当たり前っていう、例えば安楽死で言うと、その人が死にたいと思ってるんであれば、はい、その人の個人の意思を尊重して叶えてあげようっていう思い。でこれは今ヨーロッパで主流になってて、フランスもいよいよ安楽死を法制化するっていうところまで来てるんですよ。そうなるともうヨーロッパほとんどの国が安楽死を認めてるっていうことになるんですけど、でその根本にある理由っていうのは、その人が苦しんでて死にたいんだったら、その人の幸せのために叶えてあげようじゃないかっていう、安楽死を叶えてあげたいっていう思いが共通してるんです、これがその人の個人の生き方に対する尊厳、それを尊重する、ああいう考え方、これはもう当たり前なんです、だから死にたい人は本当にも苦しくて死にたいんだったら死なせてあげましょうっていう、だけどそれが彼らの言う普遍性だとしたら、日本人にとってじゃあはいどうぞって言えますか？言えないですよ。だから日本人の価値観間違ってると思います。わかるけど、なんか死んでほしくないとか、そのみんなで守ってあげたらとか、そういう死に対する価値観っていうのはアジアと欧米諸国って全然違う。だけどそれを、その死ぬ権利っていうものの欧米の価値観を世界にこう広めようとするっていうことに対する違和感がはあるな、あります。やっぱ日常の生活でもいろんな人たちを見て話をしてても、30年経っても意見が合わないっていうところもあるから、でもこの人たちにしてみると、アジアの世界に生きてきてないじゃないですか。だからアジアの価値観を知らないのに、彼らのその思想だとか、普遍性というものを世界に広げようとするっていうことは、ちょっと違うんじゃないかなっていう、そういうことを今まで自分の作品の中で提示してきて、世界の流れに乗る前に、ちょっと考えてみませんか、はいはい、日本文化に基づいて、日本人の価値観に基づいて、同じテーマだとしても、安楽死にしても、死刑にしても、ちょっと日本の考え方で考えてみませんかっていうことをこう気づかせてあげたいっていうのが、今までの自分がやってきたジャーナリストの、だと思う。
なるほど。そのやってることが A 面だと、さっきおっしゃってた、今後逆に、多分裏表だと思うんですけど、こっちの人は日本のこと、っていうかアジアのこともよく、やっぱりそういう意味ではまだ日本のことも宮下さんみたいなこと、視点からちゃんと伝えられるジャーナリストがいないから、逆にそっちを伝えるのも今後やりたいってことですね。
まああと、例えば死刑の話で言うと、はい、つい最近今年の夏で暴動があったじゃないですか。はい、あの暴動があったの背景っていうのは、17歳の少年が警察に射殺されたわけですよね。はい、で、それで周りのこう、若者たちが怒りまくって、で、いろんなこう暴動を全国で起こして、で3500人が逮捕されるというような事件が起きてるわけですよね。その警察の現場射殺っていう問題は、この国では結構横行してて、まあ、去年1年間だけでも12人が道端で、警察も正当防衛ではない形で一般市民を殺してる。 っていうことは日本じゃ
考えられない
で、日本だと戦後に僕が知ってる限りでは3件しかないんです。
戦後で3件
で、こっちの国では1年間に12件去年あった。で、彼らは裁判で裁かれる前に、うん、もう疑いの段階で殺されてるわけじゃないですか、はい、それってやっぱり形を変えた死刑なんじゃないのっていうことを取材してきたんですけど、うん、で、その子供が殺されたお父さんにも話で聞いたら、
うん、本人も出てきた。
そう、はい、で、そのお父さん言ってたんですけど、こんな形で子供が、息子がね、殺されるんだったら裁判で裁かれた上での死刑の方がよっぽど良かった、
うん、
って言うんですよ、
はい、
そっちの方がマシだって。そういうフランスが日本で死刑が執行されると必ず万国最初に声を上げて、いつまでこんな野蛮なことを日本はしてるんだ、うん、って言うんですよ。だけどフランスの現実をいろんな形でこう取材して見てみると、はい、こんなに秩序があれば毎日事件があって、毎日こう人が殺されて、麻薬とか売春とかそういうことで人が殺されてる、毎日どんどん殺されてるのに、日本が野蛮な国だってあなたたちは言えるのかっていうことなんですよ。だからフランス人のおそらくその人権とか死ぬ権利とかそういう普遍性っていうのは世界中でこう認められた人権だし、それがもう当たり前だと彼らは思ってるかもしれないけど、でも日本で一回こう生活してみれば彼らにも分かると思うんですけど、やっぱなんか違うって、日本はなんか違う。で、そういうことを知らずして見た目だけで日本が野蛮な国っていうのはちょっと違う。で、そういうことを日本人に気づいてもらいたいっていうのがあるんですよ、はいはい、
うん、やっぱり宮下さんの本はその欧州のいろんなそういう、まあそれが死刑だ、安楽死だったり死刑だったり、いろいろテーマが変わってても、欧州の各国を回って必ず最後日本もちゃんと入るじゃないですか。日本は実際どうなんだろう。だからその辺やっぱり対岸の火事じゃないですけど、なんかヨーロッパだと、あ、ヨーロッパだからちょっと遠いからねっていうところじゃなくて、必ず日本でもやっぱ取材するようにしてるのか、そういうのもあるんですか。やっぱ見てる人も身近になるじゃないですか。
まあそうですね。やっぱり日本のことを日本人が知らないっていうことが結構あると思ってるんで、日本人に気づきを与えたいっていうことが一番でしょうね、
うん、
海外生活をずっとしてきて、30年前に自分の思い出描いていたヨーロッパと今のヨーロッパって全く違うんですよ。
どう違うの？
一般的な日本人とか見てると分かると思うんですけど、フランスのことは何でもきらびやかで、唯一王がつく国はフランスです。でもそれくらいフランスってすごい、まあ、花の都だし、パリはね、はい、いいことしかこうないように、そういうイメージを抱いてるわけじゃないですか。僕自身もそうだったわけですよ最初。だけど何か違うと、時間をかけて気づくのってやっぱ10年じゃ足りないし、
はい、
20年かけてようやくなんかこうバランス取れてよく見えてくるっていうのもあると思うんですよね。
この中で最初の、まあ、ある意味宮下少年からなんか根本はやっぱ変わってないのかなっていう、そことも重なるかもしれないですけど、30年近く、まあそのジャーナリストで20年近く、まあやっぱり途中で帰ったりしてる人も多分いっぱいいるわけじゃないですか。あと職業変えちゃったり。改めてなんでここまでやってこられたと思います？
ずっと自分の頭の中には人と同じことをしたくないっていう思いがあって、うん、
はい、
まあいろんな言語を喋れるようになってくると、なんかいろんな世界を見たくなってきちゃうんです。
ますます
ますます知らないことだらけだっていうことを気づいてくると、はい、まあ、そういうことも深く知りたいなと思ってきちゃうんで、はい、なかなかそれで帰れなくなるっていうのもあるし、まああとは日本人の性質っていうか、
はい、
集団の中で生きる性質と個人の社会で生きていくっていうバランスがこうすごい難しくって、うん、日本人からすると、
はい、
だけどその辺のバランスがこう長い間住んできていると自分でバランスを取ってこう生きていくことができる。
はい、
これに関しては集団的な考え方の方がうまくいくだろうしとか、この場合はこの場面では個人でうまくの、はい、の思考の方がうまくいくとか、そういうバランスを考えていくと住み心地が良くなってくるっていうのもあるし、あとやっぱりフランスってすっごいみんないい加減な人たちが多いし個人主義だから、
はい、
本当に社会の秩序はちょっと整ってないって思うんだけど、うん、だけど人に干渉しないし自由は保障されてる、
はいはい、
で僕にとって何が一番生きてくれる大事かって、うん、自分も自由を確保してるってことだから、そう考えるとフランスもそうだしスペインもそうだし自分に合ってるのかなっていう思いはあります。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの の制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお目にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。